夜のアメリカ西海岸から伊達店と、
夕方の東京目黒から宮岡がお送りするピコピコキャスト。ああのなんか途切れちゃう、ピコピコキャスト久しぶり。
久しぶりぐらい。
違うじゃん。
何年はないか。
前回は8月18日なんで、まあ2ヶ月近く空いてますね。
生存方法。
まあだいぶ夏に伊達さん家に滞在して、もうやりきった感が。あるっていうか。
だって今まで撮ってた分と同じ分ぐらい。2年以上かけて撮った分と同じぐ
らい。第三節
そうそうそう。オーディオブームにもう活動の場を移した
んですか。
あの後、オーディオブームがね、局地的に流行って、すごい一人で何本も、言いたいことを。
だってさ、ピコキャス全部で何本今
ピコキャスは30回
オーディオブーム宮岡さん113本
まあオーディオブーム短いからね、
とはいえね
いや第三節も流れるよ
ピコキャスなかなかねお互いタイミングが合わなくて
そうね、時差もある、ね、
ちょっと旬のネタとか逃しちゃったりとかするんで、まあそういうとこ、オーディオブーだと、なんかもう思いついた瞬間に言えるんで、ま
あ、そうだね。
すごく便利だし、うん。まあ、旬を逃さなくていいな。僕らのね、ゲームの話、だいたい旬からずれてるからね。
そんなことないよ、俺のラストオブアスト。
ラストオブアストは良かったけど。
やったの自体は、うん、なんかほぼ発売なんだけど、それを、うん、なんていうの、表に立って話すのは随分後だね。あれもそうだ、バイオショックもそう。あ今だったらレインをやったのよ。
レイン
って、プレステ3エクスクルーシブの、うんソニーのジャパンスタジオ、SCE のジャパンスタジオが作った、ゲームで、雨に打たれてる時だけ姿が見える少年を操作して、そういう、こう、世界に迷い込んだというか、まあ、そこの説明もあんまないんだけど、まあ、不思議な雰囲気の中で、女の子を助けるゲームなんだけど、とかもさ、
うん、
まあ、ほぼ発売日にダウンロードしてやってるんだけどね。うん、なんか、俺が表に立って書いたのは、うん、ダウンロードしようと思ったら、プレステ3のアップデートは2回。
なんか書いてた
の、ね、お金を払おうと思ったら払えなくて。一、
うん、
回プレイステーションストアを出て、うん、払いに行ったらメンテ中ですって言われたらスクリーンショットを貼ったしか貼ったことしかしてない
たらい回し感が
そうそうそうひどいよ本当にでもちゃんと買ってやったよ、うん、
いやそういうのやったらとりあえずオーディオブーに
いやあれさ難しくてさ、うん、会社ではさ、
うん、
取れないじゃん
うん、
で録音を車の中とか、うん、あと夜さ散歩に出た時とかさ、
うん、散歩出るの？
会社で夕飯買いに行く時とかさ、
うん、
撮ってるのかなり撮ってて多分下書き30本ぐらいあるのよ、うん、
そうなんだ、
うん、あるんだけどでもあれさパブリッシュする時にね、
うん、
Wi-Fi が欲しいわけ、
うん、
俺としては、
うん
なんでかっていうと、ネットのさ、通信が重量課金だからさ、Wi-Fi じゃないとすごいかかっちゃうのよ。
うん、
だから、でも Wi-Fi 環境に行かないとアップできないとなるとさ、
う
限られるじゃん、その
いや、
会
だっ
社に
て会社
行く
が家から すぐでしょ？
すぐじゃないんだよ、それがもう。でさ、オーディオブーってその場の雰囲気で撮ってるからさ、10分経つともう色あせて聞こえて
そ
さ、
んなことないでしょ。
もういいよ、これってなっちゃう。
さ、宮岡さんさ、よくそのままつらつらつらつら、ちゃんとこう、喋れるよね。
僕も結構撮り直してる。
そうなんだ。
最初の頃は結構一発撮りしてたけど、一発撮りするときは結構、ちゃんと一本に絞って、言いたいことをまとまってると一発で言えるけど、結構もやもやしてて、何言いたいかまとまってないときって、また君かさんも言ってたんだけど、とりあえず喋ってみて、で、それで撮って、まあ、それはもう、捨て会っていうか、下書き会で、で、それを元にして、次本番って感じで吹き込んでいくと、
そっか、私さ、なんかさ、なんか下書きしてさ、それを読まないと全然できなくてさ、
だからまあ、
何言ってるか分かんなくなってきちゃってさ、
テキストで下書きしてもいいんだけど、まあ、一回喋ってみると、この話は、こんだけの分量を3分で言うには、まあ、とりあえずここまで喋って、続きは次にとか、なんかそういう、喋る内容の時間感覚がわかるよう
そうなんだ、すごい。私なんかもう最後も、ごめんなさいって感
な。
じだ。なんかもうダメだわ、全然もう年だから頭も回らないし。
その自虐的。
なんかすごい自己嫌悪気持ちって終わっちゃうんだよね。だからいつもさ、風間くんとかまた君香さんとかさ、七瀬さんとか聞いててさ、すごいなぁ、すごいなぁって。
まあ、すごいってね。
ねえ。なっちゃんのはさ、なんかよくわかんない。
なんかあれ、
なんかさ、あ
薬局のバイトをしてたって。
れあれ。作曲会がすっごい恥ずかしくてさ、聞いてて。
何がそんな恥ずかしい？だってあれやってたじ
じゃあ、あの時も恥ずかしかった、それはさ。
ゃん。
なんか本当にさ、見ちゃいけないものを見ちゃったっていう感じがすごくあって。あれ、つらかった、あの回。
でもさ、あれなんか全然何も説明せずにさ、本編からもうモノマネから、モノマネっていうか 当時の再現だけで構成されててさ、で、タイトルが俺は十何年前 薬局でバイトしてたっていう、なんか、その構成がいいなと思
投げっぱなしか
って。本編には何も説明しない。
なんでそれあれをやろう
いや、人気者になりたかった。あれをやることで人気者になりたかった。全然人気が出なかった。
また妻のヘイト値を上げてしまって。
また力炎上してるから。まあ、オーディオブーいいよね。だから俺もだからあれだ、レインとか機嫌のゲームは、じゃあ GTA5 もさ、結構、あれ下書きでは多分何本か喋ってんだけど、アップしたの1本あるかないかもう覚えてないわ。そんだゲームの感想。まあ面白いし、確かに。いろいろ考えることもあってさ。
ねえ、なんかやっぱアメリカで生活してると本当にこういう犯罪できちゃうんだなっていう話もしてたよね。
してた？これ？それ1本あげたんだ。で、何本か喋ったんだけど、多分アップしたのはそう、それだけだと思う。けど、いくつかそう。そうだ、プライバシーに関わるからしゃべアップしなかった。
詳しい。
知り合いにこういう犯罪をしたやつがいたみたい。知り合いでこういうトラブルに本当に陥ったやつが増えて、個人を特定できる情報が多かったので、やめとくかって デリケートな話だし そう、でもそうだよ、やっぱり。似た地域があるとか、なんていうの、ここ知ってるっていうだけじゃ済まない感じがあるよね、やっぱり。 この犯罪俺でもできるって思ってしまうのが怖い。
あとさ、やっぱ銃をさ、実弾射撃をしたことあるかどうかで、また、ああいうの変わってくる。僕も一回ハワイで、撃って
み
て。
ああ、やりに行ったね。
うん。あれで結構、それまで銃を撃つゲームいっぱいやってきたけど、まあ、ちょっと考えが変わるかなって、
うん。そう、こういう感じだったんだって思っちゃうよね。
うん。いや正直あれ、撃ってみたら、気持ちいいとかよりも、普通に怖いなって思って、う
ん。俺も怖かった。なんか最初にさ、なんていうの、台みたいなところに置いて渡された時にさ、ゴトッてでかい音が鳴ってさ。
あ、そうそうそう。
そう。思ってめちゃめちゃ。
あれ、なんだっけ、GTA の3、GTA の3のシリーズで3本出てて、で、今回5の、まあ、元になってるサンアンドレアス、ロサンゼルスの舞台にしたやつのゲームで、確かそっから初めて武器を買えるようになったのかな、武器を販売する店が出てきて、で、そこで買うと、カウンターにゴトって銃を置く音がしてさ、
なんかそうなんだ。
そこにドキッとしたんだよね。
うん。
確かね、GTA 3の初代と次のバイスシティぐらいだと、まだ武器や、なんか街中にあるのを拾うだけだったと思うんだよね。
うん、
街中とセーフハウス。
ヒートコードで出すか。
そうそう。うん。で、サンアンドレアスだと、ちょっとロールプレイング要素っていうか、そういうお金貯めて買うみたいなシステムが、実装されてきて、それで武器屋が出てきて購入するとゴトリって音がして、そこになんかね、なんかリアル感を感じてしまった感じ、覚え
が。俺が印象にでも近い感じでさ、そのゴトっていう時に印象に残ったのはさ、タランティーノのパルプフィクションでさ、冒頭でカップルがコーヒーショップでさ、強盗を企てるのね。
パンプキンとハニーバニー。
そうそう、ハニーバニーがそう、で、そのシーンでさ、銃を最初にさ、テーブルの上に置くときにさ、すごい大きい音でミックスされてんだよね、その銃を置く音が。本当に最初の冒頭だと、で、それが俺はすごい印象に残ってて、その最初に企ててて、ヨタ話じゃなくって、その銃を実際に出してテーブルの上に置った瞬間、そのさ、すごい大きい音でゴトッてなって、空気が変わる感じ、を思い出して、あ、本当にでかいな音と思ってさ。
置いたっけ？なんかヨタ話してて、いきなり銃を持って、お前ら全員伏せろとか、なんか、
その話をしているときに銃を出しておく。多分最初だと思う。最後じゃないと最初だと思う。最初と最後にね、同じような、同じシーンが出てくるけど、でも、セリフが微妙に違うんだよね、最初と最後。でも、その最初の方だと、に出てくると。まあ、後で YouTube 見てみる。そう、だからなんだろうね、こう、人を殺傷するための、ね、器具っていうか、武器っていう、なんか、独特の雰囲気があるっていうか、普通じゃない感じがあったよ
ね。ね、やっぱ、あれは、ちょっと一回打たないと、やっぱ、銃の存在感っていうのがあんまり伝わってこない。
そうだから、なんかそのなんだろうね、やっぱ重さっていうかさ、遊びなんだけど、その GTA が持ってる意味合いみたいのがやっぱアメリカに住むとちょっと変わったの、俺の中で。
なんかね、僕ね、拳銃がね、好きになったっていうか ゲームだとさ、初期武器でさ、ピストルでさ、大抵弾無限とかでさ、
弾無限ね、
ペチペチで弱いじゃない、9ミリ拳銃。でもさ、実際撃ってみるとさ、 9ミリの、まあ、一番普通のさ、初期武器でもさ、もう人を殺せるわけだよね。
そうね。
だからさ、なんかあの、ストーカーあるじゃない、チェルノブイリでサバイバルする FPS。で、あれでやっぱりさ、その、初期武器でさ、拳銃持ってるとさ、そういう、なんだろう、サバイブするってところでさ、拳銃が一丁あるだけで、もうなんか、どれほど頼もしいことかっていうような、っていうか、あのストーカーはさ、いろいろその後アサルトライフルとかショットガンとか強い武器いっぱい出てくるけど、一番好きなのは、最初のその拳銃持ってるとこなんだよね。なんか、それでなんか近くのバンディットともと戦う、拳銃同士で戦うんだけど、なんだろう、なんか日本人だと特に拳銃の方がさ、まだリアルっていうかさ、そのヤクザの構想だとさ、やっぱ拳銃じゃない。アサルトライフルまではそんなに出さない気がする。
出さない。
なんか拳銃の方がリアルな勝ち込み感があるっていうか。
警察も持ってるしね。
ねえ、そうだね。だからやっぱなんかその、銃の存在感で、まず拳銃の存在感を知ると、なんか、アサルトライフルとか、ものすごいなっていうか。
普通じゃないよね。マシンガンとか、ね、現実味がない。
で、なんかその、ハワイで撃ってみたときさ、拳銃9ミリと45口径と、あと、アサルトライフル、M16 と AK、それぞれ撃って、まあ、確かそれぞれ、まあ、20発ずつぐらいとかで、まあ、こんだけしか弾ないのって最初思ったんだけどさ、撃ってみたら一発一発がさ、
まあ、
すごい音がするしさ、怖くて怖くてさ、早くやめたいなって思っちゃってさ、
思った。もういいよって。
もういいよって。まあ、なんだろうね。だからああいう
の。俺も拳銃しか撃ったことがなくって、AK とかそういうの全然やったことないんだけど、やっぱ違うもん。
ああ、アサルトライフルね、まず思ったのは、拳銃はさ、両手でさ、真ん中に構えるじゃん。
構えるね。
アサルトライフルはさ、こう、肩にガッてつけてさ、右目のとこに照準を合わせるじゃん。でも僕は、右目、あんま、視力良くなくてさ、左目の方でよく見てるから、普通の FPS みたいに右に構えるとさ、見えなくて、そこはびっくりしちゃった。あ、これ右目じゃ見えないやと思って。まあ多分、ちゃんと視度調整とかすれば見えるんだろうと思って。なんか、そこが実は意外なところだった。
現実は違う。
現実は違う。でも、アサルトライフルだとやっぱスコープがついてて、すごく、精密射撃が。
当たるもん。
あと AK がその20発ぐらいなんだけど、3回ぐらいジャムって、本当にこんな精度悪いんだっていう。お店の人に何度もリロードしても
らって。集団率
悪い。まあ、だから、やっぱあれ一回撃つと、本当になんか、普通のゲームで銃を撃つときに、一発一発、大事にしたくなる感じが、すごい強くなる、ね。
それ、あれだね。匿名ダイアリー、欲しそうだね。お前ら、銃も撃ったことねえくいい話にもできるし、どっちにでもできる。
ああ、いいね。でも、そしたら、何そんな20発撃ったぐらいで何言ってんのっていう。
だから、炎上しやすい。
炎上する。いや、だってお金だってかなりボラれてると思うよ。そんなちょっとで、そう。
ハワイだとね。
ねえ、観光地価格、ね。
俺がやらせてもらったのって、前の会社の同僚の人が、実際に持ってる私物を、その射撃場に行って、弾だけ買ったのかな、そこで。 で、やらせてもらったんだけどさ、なんかさ、本気の人とかもいるの、なんか。
本気。
なんか迷彩服を着てるんだ
そっから。
いや、迷彩しなくてもいいんじゃないかな。多分、すごくそういう気分なんだろうなと思って。でさ、拳銃で、大体さ、10メートル先ぐらいになるともう当たるか怪しいんだよね、なんか。
そうだね。射程距離が。
その人すごい離れたところのやつをバスバス当てるわけ。で、俺たちが見て笑ってた、犯人が人質をこう盾にしてるさ、的。的を買うんだよ。
的は買うね。
同じシステムだった？なんかそう、
まあ、
的を買う。
紙の的だけど、
紙の的を買うんだ
好
け
きなの
ど、
選べって感じ
そのなんか紙の絵柄がさ、普通になんかダーツの的みたいなやつ、普通のやつもあれば、その悪いさ、サングラスかけた
ヘッドシ
犯
ョット
人
狙
風
えっ
の
てか、
男っていうのもあるし、さらにその男が人質を盾にしてるやつもあって、で、そのさ、人質を盾にしてるバージョンを選んでてさ、
そんなシチュエーション普通の人は
それで、
味わわ
ち
ない。
ゃんと、そう、ちゃんと、犯人の頭に当ててんの、しかも。この人は頼れるわ、と思って、なんかあっても。いや、なんかすごい人もいるんだな、と思ってさ。サンフランシスコの近くの射撃場だったけど。やばい。
じゃあ、シムズにもあれだね、射撃スキルっていうのを 搭載しないと、家庭を守れ
ねえ、
ないからね。
本当はあるんだろうね、多分ね。そういうのね。
まあ、だからやっぱなんかその銃を撃つゲームで、エイムモードに入る切り替えするときに、やっぱエイムするときはすごい好きになった感じがする。なんかその、三人称視点で撃つんじゃなくて、こう、ぐっと、拳銃だったら両手で前に構えて、撃ったり、あとスコープに覗き込んで撃ったりっていうときに、
だからあれさ、その覗いて打たないとっていうか構えてさ、打たないとさ、当たんないのは当たり前だよね、だからあれ。
そうだね。
コントラとかさ、
あれ二次元じゃない？
バーって打ってるけど あれ二次元だから当たるん
二
だよ
次元だから多分。
メタルマックスとか。あれだってほら、ワールド・オブ・タンクスやるとさ、
ワールドオブタンクス、すごい。
違う、そうだ、マウント・オブ・グレードの、
あ、
マウ
そう、
ント・オ
今
ブ・グ
回
レー
は
ド。
マウンターのグレードの話。
じゃあ、あの勝ちどきのジングルが やつが。何、結局、1年経って、1年経って新情報が出ただけなの？
まあ、今、冒頭トークが終わって、マウント&ブレードの話を始めるんで、先月、9月27日に、マウント&ブレード2の情報が、ついに、出ました。
おめでとうござ
ありがとうございます。僕がありがとうって言って、どうするの。もともとは、去年の、9月27日に、
伝説
伝
の。
説の神ゲー、マウント&ブレードに、とうとう続編の2が出るぞって、ティーザー広告、
ティーザーで
ティ
も
ーザー
なん
って
でも
広告、まあ、そう、予
テキストだ。
告動、テキスト動画が 出て、まあ、その世界中のファンを沸かせたんだけど、まあ、その気になるゲーム内容とかスクリーンショットについては全く続報が出てなかったんだよね。で、その丸1年経って、9月27日に、先月9月に、1年経った9月27日に、 まあ、僕はその、あの、1周年の記念ということで、オーディオブーでおめでとうございますって、その、あれから1年音沙汰がないっていうことをあの祝福したんだけど、実はその時に、その公式サイトが1年ぶりに更新してて、ついに待望のスクリーンショットが公開されて、まあちょっと安心したっていう話です。
1年経ってさ、
あれ、ちょっと悲しい気持ちになるの
ね、まとめサイトだったらの不法っていうタグがついて
る。私は不法。これちゃったんだって。
おつやモードみたいな。
悲しくて悲しくて。
だって大事な
友達が悲しく
て。1年でしょ
言ってることを思うと、って。
だってストーカーなんて5、6年出なかったんでしょ
まあだからファンはみんな。
仲良みたい。中指立てたおばあちゃんの写真
おばあちゃんが中指立ててる写真になっちゃ
うでもね
マウント&ブレードは何、うん、まだファンはついてんの
いやついてついてる
いやマウント&ブレードスレの人とか何してんのなってい
やだってまだ実はあの僕としてはそんなに2にそこまで期待もしてないっていうか
うん
まあ、それというのも、まだ初代が面白いからっていうところがあるのね、
うんうん、
ストーカーとは違って。ストーカーはまだその新規のゲームでさ、こんな素晴らしいゲームが、作るぞっていうのでさ、みんな期待してたけど、
うん、
マウント&ブレードはもうすでに素晴らしいゲームがあるわけね。うん、で、その上で、その、それを作った神である、テイルワールズはさらに2を作ってくれるっていうからもうあのすでに満足してるのにこれ以上の喜びを与えてくれくださるのかっていうそんぐらいのあの心構えなんでまあだからあの本当に納得いくまで作ってもらえればなっていう感じなんです
ね。そういうムードなんです。
うん。まあ、僕の個人として
はあ。ああ、ばあちゃんは出てきた。
うん。まあ、だから、その、本当に、丸一年続報がないっていうのも、まあ、自分的にはそのネタになるなっていうぐらいの感覚で喋ってるぐらいなんで、まあ、全然結構ですよっていう。まだワン遊べるぞっていう。まあ、なんでそんな遊べるかって言ったら、やっぱりまだ、モッドが面白いからっていうのがあるんだよね。その、なんか、いろんなモッド入れると、全然、ガラッと別物になるんで。
うん、
あもう本当、寿命が長いゲームだなって。
そうね。うん、さあそれも、だから、モッドあってこそなんでしょ
うね。
モッドがなければ、そこまで長持ちすることはない。
ないない。それはないね。だからやっぱこれはすごく PC ゲーム文化だな
ぁ。うんね。じゃあでもそういうのこそその、なんていうの、あの、宮岡さんがさ、オーディオブーで言ってたさ、
うん、
あの、面白さに到達するまで時間がかかるっていう。
うん。ああ、そうだね。なんかちょっと10時間やってもまだ、マウント&ブレードの、本質にたどり着かないっていうか、100時間ぐらいやり込まないと、
これってさ、でもさ、
うん、
時代に逆行しすぎてるよ、ね、逆にだからそれがいいのかなと思うんだけどさ、いや今さ、
うん、
その比べてもしょうがないんだけどさ、
うん、
いわゆるそのソーシャルゲームって言われてるやつとかさ、
うん、
あのモバイルアプリ、携帯用の、携帯電話用のアプリとかって、
うんうん
始まってさ、5分で、
その、
ね、作品自体のプレゼンテーションを終えてないといけないっていうさ、
うん、
不分率があるけどさ。
確かに入り口がね。
10時間どころか100時間で。何倍だよ、
でもカンコレだってさ、始めたばっかりだと、その一番弱い駆逐艦だけでさ、その空母とか戦艦とかまで出てこないと、
うん、
まあまだ始まったなって感じにはなってこないっていう結構道のりが 長いんだよね。僕はそこまでやってないんだけど。
うん。
うん、あと、ワールド・オブ・タンクスっていうのも、
うん、
なんかその戦車のレベルが10段階に分類されてて、最初はその、まだ第一次大戦期の初期の戦車みたいな、なんかトラクターに毛が生えたような、やつから始まって、で、その二次大戦で有名な、ソ連の T-34 とか、ドイツの4号戦車とか出てくるのが、その、レベル5の段階でさ、そこまで行くのに結構、500戦ぐらいしないと行かない、買えないんだよね、その戦車は。でもそこまで行かないと、戦車戦の面白さがわからないって、結構、まあ最初から面白いんだけどね、その、弱い戦車で戦っても、まあなんかその打ち合い面白いなと思うんだけど、なんかその、戦車が出揃ってきたっていう、あの有名な戦車に乗れるんだっていう感じに、になってくるのは、結構、あれ、10時間以上は全然かかる。100時間ぐらいのレベルかもしれないけど。まあ、そんな感じなんだけど、まあ、だからワールド・オブ・タンクスも、そうだね、なんかその、フリートプレイの、まあ、ソーシャル寄りなゲームだけど、
うん、
まあ、マウント&ブレード近い感じかな。
どうだ
いや、まだ、
時間が、
時間を、
入り口にたどり着くまで時間がかかるってところ。
うん。そう
だね。それはさ、その、まあ、ワールド・オブ・タンクスはフリーティープレイだけどさ、
うん、
マウント&ブレードもさ、
まあ、ほぼフリートプレイな感じ。3ドルぐらいで買えるっていう。
そうそう、3ドルぐらいになるじゃん、しょっちゅ
う。うん。
だからそれのおかげもあるのかなと、ね。
ああ。でもみんな買ってもインストールすらしないでしょ。なんか安いから買ったっていう
ぐらい。まあ、そうは言いつつも、うん、なんかそう、面白い面白いってさ。
あ、でもあとね。話
を聞いてれば、それぐらいはするじゃん。多分。
あとね、やっぱね、オンラインもあるけど、基本シングルプレイっていうのが、こうその時代に逆行してる感じがするね。
うん。
うん、
なんかその、そっから、やっぱり、人と人とにつなげないと、
うん、
今の、セオリーではさ、
うん、
まあ、どうしても弱いとされたりとかさ、
うん、
あと、ああいう、戦うゲーム、
うん、
で、対戦も入れないっていうのがすごい、まあ、不思議だったりとかさ、
うん。まあ対戦あるんだけど、
うん。
うん。そう、外人とかだと結構そのマルチプレイも盛り上がってんだけど、僕はほとんどシングル一辺倒な。まあマルチプレイだったらもっと面白いゲームいっぱいあるし、ね、
うん、
うん。わざわざマウント&ブレードでやんなくてもいいやって思っちゃうんだけど。
うん、うん。
まあなんかシングルプレイだと、やっぱその自分が指揮官になって、その100人、200人を指揮するっていうのが、うん、まあそれはすごい、嬉しいよね。マルチプレイだと大体みんな1兵士で戦うしかなくてさ、
うん
うん、相手ともそのイーブンの状態で、うん、勝つか負けるかだけど、結構その自分が指揮官になると、
うん、
思いっきりその、200人とかで、蹂躙したりとか、神プレイができるっていうか。
うんうんうん。
ワールド・オブ・タンクスもね、やってて面白いんだけど、ちょっと疲れてきたりもするんだよね、その、延々と、オンラインで他の人と戦ってるとさ、
うん、
勝ったり負けたり、勝ったり負けたりで。うん、
あれは何？時間で燃料が回復するとかそういう感じなの？それと
これは全然ない。
すんだっけ？
課金要素は、課金で買える特別な戦車を買ったり、あとは、その、なんか経験値の溜まりやすさを上げたりとか、そういうところで、うん、まあだから全然なくてもやっていけるんだよね。
ああ、 そっか、最近の流行りはでもそうだもんね。そのペイトゥウィンじゃないっていうか。
そう、対戦ゲームでお金払った方が強いっていう感じだと、やっぱもうみんなやってらんないから、お金出して買った戦車もそんなに強くはないんですよね。たださっき言ったその10段階あるレベルの戦車で、上のレベルの戦車を買うには、なんか、その経験値を貯めていかないと、アンロックされない仕組みになってて、そこを高速化するのに、お金を払うと、早く買えるっていうのはあるんだけど、でも、結局は、ゲームの経験値よりも、プレイヤースキルの方が重要だから、
おお、なるほどね。
そうやって上のレベルの戦車買っても、
使いこなせないみたい
それを無料課金せずにそこまでたどり着いて買った人たちのプレイヤースキルより必然的に弱くなるから、だから、いっぱい普通に何回もやって、自分の腕を磨いた人の方が強いって感じがある。
でもさ、それはだから難しいさ、昔からなんていうの、どうしたらいいんだろうって言われてるとこに、ある程度の答えを出してるね、じゃあね。対戦ものってさ、どうしたってさ、フェアじゃないといけないっていう基
そうだ
本、
ね、そ
ね、
れ
理
を、
念があるから、それをどうやって解決するのかなと。
だからぶっちゃけ課金はしなくていいんだけど、僕もかなり今、中級者ぐらいのレベルまでやり込んだから、どっかで課金しないとなって思って あとあれ、ガレージを増やすっていうのがあって、なんか戦車を複数台、保存しておけるんだよね、ガレージに。で、今持ってる戦車を手放さずに、他の戦車も買いたいって時には、そのガレージの用、スロットの制限があって、そのスロットの枠を増やすのには、お金払えばできる。結構最初に用意されてるスロットが6個しかなくて、その中で、いろんな戦車やりくりするのも結構大変だから、そこで課金すると、今持ってる戦車を売らずに、いろんな戦車がいっぱい買えるっていうメリットはあるね。
なるほど。パズドラも割とそういうとこがあった。
あ
強いやつをさ、作るためにはさ、素材を5種類集めて合成しないといけないんだけど、その素材がさ、週1回しか手に入らないとかさ、そういう縛りがあるの。で、だからこの、今日は火曜日だから、この素材を集めていかないといけないんだけど、でもその集めておいとくと、その素材が層のところにさ、爆発するわけ。イベントリーっていうか、その持ち物を限られてる枠を。だからそうなると、枠を広げたくなるんだよね。
そこはじゃあパズドラはそこも課金で広げられ
そう、課金で、
る。
ゲーム内のなんだっけ、金貨みたいなやつ。その課金アイテムを1個使う、違う、5個かな。5個で1スロット増えるんだったかな。ちょっと忘れたけど。まあでもそう、課金要素。
そうだね。だからそういうインベントリ増やすとかは、直接の対戦部分には影響してこないから、お金払って払えるとこだなって。でもワールド・オブ・タンクス、すごいなって。結構昔、バトルフィールド1942ってゲームを
散々やってた
猿の
ね。
ようにやりまくってて やっぱ、ああいう対戦ゲーム面白いなって。なんかね、特にスキルが低いうちは、小学生のサッカーみたいに、みんな、ボールを目指して、 直線に行ってみんな死ぬみたいな戦略も何のようもないんだけど、だんだん上のレベルになってくると連携が取れてきたりして、また楽しくなってきて、結構そのなんかね、レベル低いうちの小学生作家部分も好きで、で上のレベルのその連携取れたプレイっていうのもまた好きなんですけど、
それはそれで、
でもあんま連携取れたプレイが当たり前になってくると、結構もう自分の自由度が効かないっていうかさ、自分はこの、今回、重戦車乗ってるから、必ずマップのこの丘の上に陣取って、敵を突破させない役割を果たさなければいけないとか、そういうふうに、もうなんかチームから強いられるんだよね。それをやらないお前はヌーブだ、みたいな感じで。でも下のレベルだともうみんなそんな定石とかお構いなしに関係なしに突っ込んでいって
、でも今ふと気づいたことがあるんだけどさ、あれだよ、やっぱりマウント&ブレードの存在感はさ、宮岡さんの中で下がってんだよ気づいたらワールドオブ
コーチの話してたね。
だって何かって言ったら、情報がなさすぎて話すこと
がない。あ、いやいやいや、まず、じゃあ話を、まとめると、最初に、その、先月の9月27日に、その、マウンタンドウェイド2の情報が出たっていうことで、まあ、それ自体は、スクリーンショットが出ただけなんで、まあ、ちょっとシステム周りとか、まあ、全然、話がないので、まあ、ちょっと絵がちょっと綺麗になったぐらいかなっていうぐらいしか、まあ感想がないっていうのが、まあ全て。まああと開発者のインタビューも載ってたけど、まあそれだと、まあなんかもう全部コードを一から書き直しててみたいな話をしてて、それちょっと不安です。やっぱその開発者としてはね、一から書き直した方がいいもんができるってすごく切実に思うから、そうなんだろうけど、やっぱこう、全く一年ね、情報なかったっていうのはそういうところがあるんだろうなって、結構理想のゲームを作るぞって思いつつも、やっぱうまくいかないところがいっぱい出てくるだろうし。まあ、まあでも、そうだね。まああと、そんだけ作り直してるって言ってる割には、グラフィックはそんなに変わってないっていうのが。
やっぱり本当に形変わったのじゃん。
いや、でもあんまり変わ
って、
あんまり変わっても、それはそれでね、ちょっとまた不安になるから、まあ一応現状ベースだなっていうような、感じはする。まあでも、なんだっけ、そのマウント&ブレードが出た後に、その、マルチ対戦に特化したゲームっていうのが、いくつか出たんだよね。
同じシステムでっていうかエンジンで？
それは別の会社が作ってるんですけど、一つは、マウント&ブレードと全く操作が同じゲームで、このマウント&ブレードの会社が作ってんじゃないのっていうぐらいの、レベルのやつなんで、それは、ウォー・オブ・ザ・ローゼスっていう、まあ、バラ戦争を舞台にした、対戦ゲームで、それっちはそんなに、まあ、マウント&ブレードのマルチプレイとそんなに変わんないなっていうぐらいだったんだけど、もう一個は、シバルリーっていう、騎士道のゲームで、そっちはね、なんかちょっと、コールオブデューティーみたいな感じの、すごいエフェクト感、戦場感があって、だから、まあ、マウント&ブレード2だったら、そんぐらい、コールオブデューティーぐらいの、エフェクト、戦場エフェクト感、映画っぽさが演出されたら、すごいなぁとは、思ったりもしたけど、まあそんなことはなかったっていう。まあ、 まあでも、マウント&ブレード作ってる会社にね、そういうの、コールオブデューティーみたいな絵面にしてくれっていうのも、無茶な注文っていうか 今、開発スタッフが25人とか、
そんなにいいんだ。
書いてあったかな、インタビューで。
結構いるね。やっぱ全部作り直してるか。ね。
ねえ。宮岡さんの夢を叶えるために。
したらダメなんだと思う。それ
ねえ、
は。
そうそう、そういうことそう。
永遠の手に入
発
ら
売
ない
しそう
存
に
在。
なるんだけど、そ
こう何か。
う。そうそう。マスターロムが盗難にあったんです。ハードディスククラッシュしたとか。
まだ大丈夫だ。ね。
だから今、その2のあれが、情報がようやく、スクリーンショットだけ、とりあえず。
そうだね。
あとインタビューだっけ、開
インタ
発者。
ビュー。スクリーンショットと、あと、設定、グラフィック集みたいな、根底が。
コンテって何ですか？
コンテっていうか、何？作画資料集みたいな。なんかいろんな民族とか建物が出てくるから、まあそういう、やつの絵とかが上がってて。
なんかでもそういうの聞くとさ、あれだもん、なんかジョークサイトっていうかさ、そういうの聞こえる、その全然さ、情報が出ない系のゲームのパロディみたいな感じ。デュークネイク、デュークのさ、やつ、もう延々出なかった、13年だっけ、あれ出なかった。
ああ、そうなんです。
ああいう感じに聞こえる。
なんか GTA とかもさ、結構なんかそういう嘘の情報とか出るよ。GTA ロンドンとか、GTA 東京とか、よく出てたような気がする。あ、なんかシムズ4でこんな風になるみたいな、イケてるモデルルームの紹介ビデオみたいな感じで すごいゴージャスな部屋の動画とか出てたけど、案の定嘘だった。シムズ4は公式に確か発表されて、でも、シムズ4は本当に大したことなさそうだった。なんか、セインツローもさ、今最新が4だったかな？あれもなんか3のなんか DLC ぐらいな感じがあって、シムズもなんか3とそんなに変わんなくて、だからなんかあんまりそういうのもあって、続編に期待してないっていう ムードがあったよね。まあでもそういうところでやっぱり GTA はすごいなって改めて思って、なんか GTA5 はやっぱなんかその4に比べて明らかにさらにやりたくなるような絵面になってたから、やっぱ続編でさらに上回ってくるっていうのはすごいんだなって。
すごいと思うよ。
だからマウント&ブレードはまだスクリーンショットだけだから、そこの判別がつかないけど。
つかない。
あ、これで動画が出てきたら、ね、まあ、わかるんじゃないかな。まあ、とにかく今の段階では何とも言えないなっていう。
ほど。保留ってことね。
保留。まあ、あとはなんだ、やっぱマウント&ブレード自体の話をした方がいいのかな。この間、ゲームもごもごさんでも、 吉野さんだっけ、
うんうんうんうん、
マウント&ブレードの話をしてて、全く高鍋さんに話が伝わってなかった感じが
3割なんだ、
うん、で、あれ
ってよくわかんない。
板谷さん、やった？
ね、うん、あの後15分ぐらいやったと思う、うん、操作がわかんなくて諦めた
チュートリアルで操作して操作説明してくれるんでしょ、
教えてくればいいんですよ、
ね、
一人や一人はくれ、教えてくれる。
そうだから、あのもらったメールがあれば、あ、うん、そ、これがあれば大丈夫だと思った。
あ、
ショートカットとかがさ、わかんないけど覚えきれないんだよね、基本的に。
あ、
さ、一番さ、
うん、
なんだっけ、こう基本となるさ、
うん、
大事なボタンとかがさ、
うん、
なんかわかんないじゃん、あれ。
まあね、いろんな、いろんなとこが、いろいろわかんない。そう
そうそう、オルトを押すとこさ。
オルトを押したっけ？
オルトとコントロールなかったっけ、なんか、ショートカットで。
あ、コントロールスペースで、うん、移動中早送りができるっていう。
ああ、そうだそうだ。
それ、むちゃくちゃ重要だったり。あと、戦場で指揮をするときに F1 キーを押しながら、ここに行けって指示するのが一番使うんだけど、それもあんまり解説なかったかな。
解説があったとしてもさ、一回ぐらい言われたって覚えないじゃん、あれ。
ね
え。だから、それが、だからやってメールにまとめてくれたり、
うん、
近くで教えてくれたりすれば、
うん、
いいなと。それがないから、
うん、
なんかこうよくわからないまま進めている。
なんかあれだね、おじいちゃんにパソコン講座をするみたいな。
そういう感じなんだ、俺のない。
俺の装備はググって
ブラザー半分が、うん、ブラザーじゃねえよ。ホームスクリーンの半分がいろんなアプリで埋め尽くされてる。立ち上げると上のさ、うん、
あ、ツール
ツールのところがびっしりソフトで埋まってる。
バイドゥとかで埋まってる。
そうそうそうそう。変な検索エンジンのウィンドウが5個ぐらい下がってるような、
うん、
あ、じゃあのかな、俺のマウントアンドブレード。
そうね、説明説明しようとしたんだよね、伊達さんち。
いや、だから若干、だから若干、ほんと触り部分だけはしてもらってるんですよ。うん、
あの日、なんでできなかったんだっけ？なんか30分ぐらいしかできなかった。
30分ぐらいしかやらない、
うん。
最初の戦闘のチュートリアルが終わって、
うん、
だからワールドマップみたいなとこに出て、
うん、
それで、あ、もう投げ出されたって感じがした。何をしていいかわからないって。一人世代だからさ。
あれ一応ちょこっとだけチュートリアルついてて、最初のた、うん、た助けてくれた商人になんかあの村人を5人集めてきてくれっていうような、
あ、それで最初の勧誘のチュートリアルにな
る。そうそうそうそう、でそいつらでなんか賊を倒してくれってとこまでは一応チュートリアル入ってるんだけど、
ああそう、うん、
まあでも本当にあまりに不親切。
まあでもなんかさ、いろいろな話を聞いてるから、
うん、
その先にある面白さがなんとなくわかるような気がするから、
うん、
やれるような気もするけど、
うん、でも
全然知識なしだったらやっぱわかんない。あれってだいたいさ、その宮岡さんのきっかけは何なの？あれをそこまでやったきっかけ。
なんだろうね。僕もなんか最初、なんか
全然インストールしなかったんでしょ、その Steam で買って。
買ってそうだね。なんか見てもさ、なんか左下にいっぱいログとか出てさ、うん、なんかああいう、なんか甲状腺のシミュレーターなのかなっていう、
うん、
アクションゲームだとは思わなかったんだよね。で、まあなんか城攻めのシミュレーションかーぐらいな感じで。どっからやり始めたんだろうなぁ。あんま覚えてないの。
もうそんな昔のことを思い出せないぐらい。
思い出せない。何でやり始めた？ でも多分ね、最近やり始める人は結構その実況プレイ動画とか見てからやり始める人って結構多いと思う。やっぱプレイ動画を見ると、あ、面白そうって多分思うんだと思う。
それはわかる。てか、だからやってみて、プレイ動画俺全然見てないけど、馬に乗りながらさ、その勢いをつけて攻撃を当てるとさ、ダメージ量が多いとかさ。
ああ、そこはもうすごくゲームやってる人には分かりやすい、面白そうなシステムでもね。
それで、相手も走ってるとさ、相手の加速度とこっちの加速度が足されてより、ね、ダメージが大きくなるとかさ。
その分カウンターも食らいやすくなるっていう。
だからそういうのをって思うんだけどさ。でもなんかワールドマップみたいなこう投げ出されるわけじゃん、そのあと。馬はあってなる。
馬は最初から初期装備で乗っ
あれ
て
は
る。
何？三人称視点にワールドマップでもできんだっけ？ちょっともう覚えてない。俺の中で。
ワールドマップはあの状態で、なんかワールドマップ上の他のいろんな勢力が動いてるから、それとエンカウントすると、そこから、戦
スター
闘
ト
に。
パークステージ。
まあ、そうなの、ね。でも、ナナシノさんは特に説明しなくてもやっ
すご
てい
よ
ハマっ
ね。
たんだよね。
それすごいと思う。
なんで、それは、もうゲーム体力の差なのかな。
あと、リテラシーも高いんじゃないの？俺は、やっぱり、PC ゲームやってないからさ、そもそも操作体験に慣れてないっす。あれ、だから、Xbox のコントローラー繋いでやってるっつったっけ？
でも結局キーボードでやってんのかな、
そうなんだ。
わかんない。まあ確かにそのコントローラーも実は対応してるっていうことなんだよね。だからなんか、そのうち家庭用も出るのか
ない
なっ
ない。
て 出るんじゃないの？
ないない。
Xbox One。
そんなのさ、だってさ、もう想像できないもん。本当、期待の新作トップ20に乗るイメージが全くつかめないもん。
や、なんかあれをもうちょい簡略化してさ、やっぱ戦闘部分が面白いからさ、そこをメインに、して舞台管理を楽にしてとか、なんかシムズの、家庭用機バージョンだとやっぱ全然違ってて、なんか自由な家づくりとかよりも、その
ミッションこなしていく。
そうシムのキャラクターのアドベンチャーにフォーカスしてて、
あ、そうだ、キャストアウェイだっけ？キャストアウェイはなんか、無人島に行くやつ。
そうだね。そういうと
あ
こ
れ
で
でな
シ
ん
ム
か、
ズのシステムを使って、無人島サバイバルアドベンチャーをしていくみたいな。
でも全然そういうのは良くないんでし
いや、まあ、それはそれでありなんだけ
ょ？
ど。まあ、シムズの面白さの一側面だね。シムズの PC 版だと本当にゼロから家を作ったりとかできるけど、なんかあらかじめそうやって無人島で、材料を集めて、こう作ってとか、そういう筋書きができてると、まあやりやすいだろうなっていう感じはする。
なるほど。いやでもさ、俺全然ただの思いつきなんだけどさ、モンスターハンターみたいなやつをさ、マウント&ブレードみたいなシステムでできたら、俺多分すごいやったと思う。もしこうだったら俺はやるっていうのはまあ、ほぼない話なんだけどさ。よくみんながする、ない話なんだけど、でも、モンスターハンター俺、初期の方の、まあ、ちょっとだけやってたんだけどさ、やっぱしんどくてまあ、やめちゃったんだけど、でもさ、でもなんかモンスターを狩りたいっていう欲求はあるのね。で、マウント&ブレードもさ、その舞台を率いるっていうのもさ、アクション部分が面白いのはもちろんなんだけどさ、その舞台を率いて戦いたいっていうの。 三国無双とかもさ、割とまあ率いてる感じはないけど、まあ一緒に戦ってるっていうかさ、その舞台があって、自分がその中でもその一騎当選のさ、ものすごい
こう、あれ舞台あるんだ、
舞台ある、一応戦略要素あるんだよ。でなんかこっちの舞台が苦戦してるから、そこにかけはせさんじる、
ああなるほど、
そういう英雄感を味わえるような仕組みがいっぱい入ってる、
うん、
だけど、そうそう、でもだからマウント&ブレイドでもそういうのはなんとかやりたいなと思うんだけど、
うん、
だからその舞台集めとか率いる要素とさ、
うん、
そのモンスターを狩るっていう要素とさ、
うん、
合体させたら、
うん、
そのモンスターハンターの100万本と、
うん、
マウント&ブレイドのなんか10本ぐらいを足して2で割ってさ、50万本ぐらいのソフトになるんじゃないかなと。
え10本
俺の速範囲でだってそれぐらいしか言って
ない。マウント&ブレイドって100万本ぐらい売れてんじゃないの。
スチームでしょ。実行されたそのインストール率とさ、そうと実際に起動したっていう率に比べたら相当少ないと思う。
なんかあるよね、あの実績の一覧でさ、本当のさ、初期でさ、
うん、
もう最初、もうスタートしたぐらいで実績取れるはずなのに、実績達成率が 90% とかでさ、10% やってないのかっていう。
やってない。普通にあるぞ、
うん。
実績名、ハローワールド。
そうそうそう。
実績名、ナイスティーミーチューとか、そういうやつが全然アロックさんみたいな。あるある。だから、多分、マウント&ブレードは特にそれが顕著なんじゃないかなと思うんだよね。初めての乗馬みたいなさ。
ね、
それデフォルトじゃんみたいなさ。アンロックされてないって。そう、でもなんか、だから俺の中で、その舞台を、その、なんていう、自分のさ、好きなさ、
うん、
見どころのあるやつをスカウトして集めてって、
うん、
その結果、
うん、
大きなモンスターを狩れるんですっていう目標になるっていうかさ、
うん、
その目標の方が俺は燃える気がするんだよね。
そうだね。
そう、俺はね、
うん、まあなんかその辺は
元であんの、なんか
いや、ほとんどないね。いい加減
レイドボスみたいな。
いや、そういうボスとかがないから、そこが逆にいいのかな。特になんかその倒すべきボスとかがいないから、その場その場のシチュエーションになりがちっていうか、本当に動線が人によって定められてない。だからなんか、ちょっと強めの敵は、エンカウントしないように避けることもできるし。
あれ、シンボルエンカウントだっけ？違うよね。あれ、そうだっけ？
ワールドマップ上でシンボルエンカウント。
あ、シンボルエンカウントだ。そうだ、そうだ。良ければいい
のか。良ければいいんだけど、こっちの速度が遅いと追いつかれるんです。率いてる舞台が大きいほど、スピードはのろくなるんだけど、
うんうん、
なんか敵の部隊がなんか集団で行動してて、なんか300人ぐらいいる部隊と、うん、なんか50人ぐらいいる部隊が一緒に行動してると、
うん、
なんかその50人のやつは早いからさ、こっちに追いついてくるのね、うん、そうすると後ろにいた300人の部隊も一緒に参戦してくるから、
うん、
なんか敵の大軍でも少人数の部隊がいるとこっちを捕まえてきちゃう。
うん
うん、
そういうあれだね、まあ、本当にそういうさ、細かいさ、
うん、
本当に細かい部分部分がさ、すごくさ、
うん、
いろいろなんていうの、こう考えられてるっていうかさ、フォローされてるっていうかさ、
うん、
そのなんていうの、積み重ねっていうか、その集合がマウント&ブレード。
そうだね。
一言で語れないね、いろんなことが。
うん、いろんなとこで。 まあ、だからその特にワールドマップ上とかは、なんだろう、なんか生態系っていうか、まあ、勝手にそういういろんな部隊が行動してて、そのなんか対立か、戦争をしてて、対立関係にある国同士の部隊だと、まあ戦うんだけど、なんだろうね、やっぱ、不利な方が逃げるように、マップ上でエンカウントしないように逃げるような行動をするんだよね。で、それを逆側から回り込んで、強制的にエンカウントするようにしたりとか。
そういうこともできる。なんかそういうの聞くとさ、エルダーズスクロールのさ、最近のやつみたいな、スカイリムとかさ、あとファークライ3とかでさ、自分が意図しないさ、ゲーム内の NPC 同士が干渉し合ってさ、ドラマが見れたりするじゃない。それをもっと俯瞰で見てさ、
そう
さらに
だね。
それをゲーム的にも使えるとかさ、ゲーム的に関わることができるとかさ、そういうふうに考えると、なんか面白そうに聞こえるんですね、確か
でもね、そんなに、ああいうスカイリムとかみたいにドラマは
に。
見出せないよね。なんか、あくまで数字の大小が、マップ上をうろうろしてるみたいな感じで。なんかその率いてる将軍もさ、いろいろ、なんかプレイヤーと同様にさ、一応パラメータスキルがあるんだけど、まあ実質どれも、どの将軍もそんなに変わらないんだよね。で、なんかあんまり、なんだろう、キャラクターに個性はなくて、単純にこいつは300人の部隊を率いてるから、強くてやばいみたいな感じ。まあ、なんか部隊の数は、その将軍が治めてる領地の数で決まる感じだったかな。まあ、なんかその封建制なんで、それぞれの諸侯が、まあ、自分の村とか城とか町を持ってて、まあ、いっぱい持ってる領主ほど、大軍の部隊を率いてるっていうような感じになってて。なんだろうね、まあ、ドラマは見出せなくて、まあ、本当延々と狩りをするっていう感じかな。そういう、なんか、有利な状況を見出して、こいつなら勝てるぞってところに突っ込んでって、倒して、戦利品を剥ぎ取っていくっていう。
あれ、喧嘩落としたときのさ、なんていうの、戦うマップみたいなのある。それは、なんていうの、ワールドマップのやつに紐づいてるっていうか、
そうだね。あの、
そ
草
れっ
原、
ぽい。
ワールドマップ上で草原地帯だったら、草原マップから、まあ、ランダムに選ばれる感じで、山岳地帯だったら、すごく凸凹したマップになって、森の中だったら、木がいっぱい生えてるマップになってっていう、大体の地形と、あとランダムで、地形は、あらかじめ用意してあるのか、ランダム生成か、よくわかんないけど、まあ、だからそのぶつかる場所で、決まってくるから、例えば騎馬隊とかだと、まあ、山とか森林だと動きづらいから、なるべく草原でぶつかった方が有利なんで、うまく草原に誘い出して、そこでエンカウントするとか、そういう駆け引きはワールドマップ上であるっていう感じ。
なるほど。だから、ね、俺がその面白さにたどり着くまであと何分ぐらいかかるのか。このなんかカウントとか表示してほしいよ。俺のこのプレイの、なんていうの、筋書きだと、あと10時間ぐらいで、最初の面白さにリーチして みたいな。
まあ、七篠さんは10時間ぐらいぶっ続けでやったって言ってたからね。
そう、特殊な例だから、それ。特殊な例でもう、多分開発元のホームページに載せられる系だ。
僕も多分最初やり始めた時そんなだったような気がするよ。でもなんだろうな、ちょっとやっぱまだぼんやりしてるっていうか、何が面白いのってところをもうちょい明確にしたいなと思うんだけど、
そうだよ。だから、あいうえお作文みたいにしよう。
何す
面白いところ、あいうえおで、あいうえおじゃなくていいんだ。マウント&ブレイブが結構3つあるからさ。
まあ。
まあ。いや、まあ、褒めてないよ。うわ。
だろうね。
ほらね、やっぱぼんやりしてんだよ。
まあでも
そ
なん
こ
であ
で、
ね、じゃあ説明の仕方として、やっぱりじゃあ他のものと違うところってところを言った方がいいのかな。だからそのモンスターハンターとかってさ、なんかまあボス戦があったりとかって、そういうのはマウント&ブレードないっていう話とか、あと三国武将、
素材集め。
素材、ああ、まあ、広い意味では素材集めだけど、合成とかはしない。
ああ、そっか。そのルートを集めるっていうのはさ、ルートはどんな種類なの？お金と人だけなの？
お金と奴隷と、あとは武器防具だね。で、武器防具がやっぱ嬉しいっていうか、店でも売ってるけど、買うとすっごい高いんだよ。で、あと、武器の中でもレアものっていうか、ある国の最上位の兵士が身につけてる鎧とかは、店で売ってなかったりするから、その最上位の、兵隊と戦って、運よくルートすれば手に入るみたいな、そういう集め要素はあるね。だからなんか、なんか白銀のプレートアーマーみたいな、かっこいい鎧とか、まあ、店で売ってたとしても、なんか何十万もしたりするから、まあ、その何十万っていうのが、マウント&ブレードの世界でどうすごいかっていうと、どんぐらいだろうな。なんか村人一人雇うのに、10円かかるんだけど、そんだけ 10円で雇えて、で、なんかアップグレードするのに、最初のアップグレードが10円で、次は50円、100円とかになってるんだけど、まあ、その一番強い兵隊で、あと、なんだ、兵隊の維持費っていうのがあって、なんか、強い兵隊だと、1週間に、50とか100とかかかるわけよね。だから、一番強い兵隊を100人ぐらい連れてると、毎週1万ぐらいかかるんだけど、10万の鎧とか買うのは、そんな強い兵隊100人を、10週間ぐらい雇っていられるぐらいの、値段になるわけ。
なるほど。それを聞くとそう。でも俺そのアップキープの概念があるっていうの初めて知
あ、そうか。
った。
そう。だからまず雇うときに金がかかるのと、アップグレードするのに金がかかるのと、あとは毎週、
維持費がか
維
か
持費
る。
がかかる。だから、最初のうちはいっぱい人を集めて、アップグレードしてって、強くなってって楽しいんだけど、いい兵隊ばっかり揃えていくと、必然的に維持費が大量にかかるようになって、それで結構、苦しくなってくるんだけどね。 だからなんか途中で最初からやり直す方が、うん、気楽にまた始められるっていう、そういうのがあって、
うん
うん、なんか城とか持つようになるとさらにその城に何百人とか詰めて
常駐させないといけない、
うんうん、常駐させると維持費は半額になるんだけど、まあそれでもやっぱり300人とか常駐させるとすごいコストがかかるんで、いっぱい兵隊抱えてると儲かんなくなってくっていう、伸びしろがどんどん減ってくっていうのがある。
うーん、
やっぱなんかゲームでやってて気持ちいいのはこうぐんぐん伸びていくところで、やっぱ序盤はそのカーブがすごい気持ちいいんでね、どんどんどんどん伸びてくる、うん、でもそれがある程度揃ってくると、うん、どんどん伸びなくなってくるから、うん、ちょっとゲーム的な気持ちよさも減ってくるっていう感じかな。まあちょっと、
うん、納得しかけたけどさ、
うん、
最初さ、ゲームがまあ、ここから始まるかなっていうところまで1時間ぐらいかかるって言ってなかったっけ？それ、全然ぐんぐん伸びてないんだけど、俺。い
や、伸びる、伸びる。
俺の価値観からすると。
だってさ、最初さ、ただの一人の浪人だよ。
ああ
。うん。一人力。人間一人の力しかないのに、
ああ、うん、
村人を10人雇えばさ、
うん、
10倍、10人力じゃん。
うん
うん、人月換算10人月仕事ができる、
うん、
でそいつらがどんどんどんどんアップグレードしてってさ、
うん、
スーパープログラマーになってって100人月ぐらいの仕事ができるようになってくっていう、
うん
うん、だからもうスタートアップのね気持ちよさっていうか、でもそれでもう上場まで行くともう、
うん、
ああもうやることないなみたいな感じっていうか、
うん、
うん、ああだからやっぱなんかスタートアップのゲーム作るのがいいんじゃないかな、なんか開発会社ゲーム、
ああね、
うん、ガレージから開発して上場を目指す、
まあ、上場もしくはそのすごい有名な大企業に買われるのを目指す、
うん、ゴールをね。多分ね、そういうとこだとね、こうなんかサークル単位でのサークルクラッシャーとかも切実になってくっていうか。でも大体のゲームそうだよね、そういうなんか、人員のメンテナンス系のゲームってさ、
うん、
最初の10人ぐらいだとさ、
うん、
全く不満とか出てこなくて、うんうまくいくんだけど、その成長していく上でさ、人数増やしていくと、どんどん、ね、維持費とか、内部の問題とか出てきて、で、そういうゲーム、何があったかな？なんかあるよね。
うん。まあ、多分、なんていうの、漫画で言うと最初の快進撃が一段落ついて、
うん。
新たな問題が浮上してくるような感じだよ。
うん。まあ、新たな問題って何だろうね。まあ、なんかやっぱ組織がでかくなると、
うん
うん、内側に問題が発生してって、なんかそれの解決はあんまり面白くないっていう
感じなのかな。うん、あー。それが2では解消されてる。その問題を起こした者同士、
まあ確かに
解決させることができる。
まあなんかその NPC に委任とかしてって、
うん、
自分のやれる範囲を限定していけば気持ちいいのかな。なんかゲームもごもごでも、吉野さんだっけ、
うん、
言ってたけど50人ぐらいの軍で250人ぐらいの敵と戦うのが、まあ、一番面白いって言ってて、うん、まあ確かにそうなんだよね。そのなんか舞台はさ、その300人ぐらいまで増えていくんだけどさ、やっぱ50人ぐらいの時が一番 面白いっていうか、目が行き届くっていう、
うんうん、顔が見えるから
、うん、そうだね。まあ、まあ、どこが面白いかな。そこで、ちょっと まだ伝わってないよなって。
やっぱり、なんか、俺が、マウント&グレードを好きな銃の理由とかを書かなきゃダ
メ。ああ、でもやっぱそれが分かりやすいよね。そんなのがいい。うん、まあ、100個ぐらい理由が出てくるのかもしれないけど。
いや、でもね、2の情報が、1年出ないとかさ、
うん、
笑えない、普通の人に。
でも、そんなに怒ってる人いないんじゃないかな。やっぱり、1の敵がいいから。まあ、そういうゲームも珍しいんですね。
珍しいと思う、うん、俺の知ってる範囲だよね。
でも2ってそんなにみんな期待する？
まあ俺はもうしないけどね、うん、でもなんていうの、 C とかだとさ、うん、若干意味合い違くてさ、
うん、
アクションゲームとかだとさ、
うん、
なんていうの、新しい技とか分かりやすいじゃん、
うん、
強いキャラが使えるようになるとかさ、
うん、
でもなんていうの、そう、ないじゃん、そういうマウント&グレードみたいなタイプでさ、
うん、
なんていうの、アップグレードっていうか、そのゲーム、ビデオゲームとしてのさ、
うん、
進化っていうか、すごい難しいなと思って、
うん、そうまあシステム的な不満はいくつかあるんでね。それやっぱりなんか舞台が成長した後にちょっとだるくなってくるとか、うん、なんか城攻めがさ、うん、なんかはしごが一本しかかかってなくてみんなそこに向かってく、ちょっとバカバカしさみたいな、
うんうん、
もっと何本もはしごかけて多面的に攻略しろよっていういう感じがあるんだけど、あとはなんかその、なんだろうね、自分がさ、その、ただのその、傭兵団でさ、
うん、
あの、ゴロツキを集めてさ、戦ってて、うん、そのうちまあ、その、国に所属したりするんだよね。あの、うん、うちの国に来ないかって。そうすると、あの、貴族入りして、あの、村とか城を持てるようになるんだよね。
うんうんうん、
でそれは嬉しいんだけど、あんまりその村を持ったからにはさ、やっぱ自分の村だからさ、そこでなんかあの村づくりとかもしたいじゃん。
まあ、
うん、で自分の作った村で自分のあの好みの兵士をさ育ててとか、そういう風になるとさ、その、うん、なんだろうね、最初の成り上がりの次のステップとしてさ、自分の領地を持って、自分の兵隊を育てる喜びってのが出てくると思うんだけど、
うんうん、
現状ではその村はも、あの、所有しても単に税収が入るっていうぐらいで、あんまり意味はないんだよね。
うんうん
まあ、城を持つとそこに兵隊を、駐屯させて、さらに大部隊を構成できるっていうのもあるんだけど。
ああ、そうか。
うん、ただなんかそういう、そうだね、ちょっと、まあなんでそういうのを望むかっていうと、やっぱマウント&グレードはそのアクションゲームだけど、まあ、やっぱなんかロールプレイングな要素は強いのかなって思うんだよね。
うん、でも聞かないと分かんなかったですね。
ああ、そっか。いや、やれば分かる。
いやいや、15分くらいやった
ら。
まだ
分
かんない。
やっていくと、そのうち、国に所属して戦って、
うんうん、
まあ、ゆくゆくは王様になったりとかもできるから。
へ、
うん、 まあだからそのロールプレイングだとやっぱ最初一人だけなんだけど、その自分が成長して舞台も成長してっていう、ああやっぱ成長感、自分視点での成長感っていうのがあるから、そういうのがあると村作りとかもしたくなるのかなっていう感じがするのかな。
あれなの、そのゲーム内容的には村作りで得するのって、そんなに税収が得られて、その傭兵の維持費に充てられるっていうことぐらい？他にもまだある。
ああ、そうだね。まあ、お金が入れば、まあ、維持費になるし、まあ、アイテムを買ったりとかもできる。あ、とにかく、金がかかるゲームなんで、そうだね。
食料の概念出ないんだっけ？
あ、食料あるある。食
あ
料も
るよね。
インベントリーに入れとかなきゃいけなくて、で、最初はその食料、なんか1個持ってれば何日も、過ごせるのに、なんかその部隊が100人とかになってくると、もうあっという間になくなるんだよね。だから街にちょくちょく立ち寄って、いっぱい食料買わないといけなくて、そういうのもめんどくさいところで。アイテムは食料と武器防具と、あとは交易品ぐらいだね。
交易品って何ですか？
交易品はなんかね、安い、なんか鉄とか売ってんだけど、鉄を安く売ってる町で買って、他の町で売れば、その差額で儲けられる。だからそのお金、資金集めのための、アイテムで。
なるほどね。ていうかもう、すでに情報が多すぎ
すぎるね
る。メールを追いながら遊ぶ。いやでもね、聞くは聞くほど、遊ばないとなって、遊びたいなって思うから、なんかそれはいいんだよね。いいことだし、遊びたいって実際思うしさ。触った感じも面白かったしさ。
じゃあ、やればいいじゃない。
次は俺がマウント&ブレードでアイウェオ作文をするから。
でもなんか、ちょっと、七品さんぐらいまで絶賛されると、ちょっと、気味が悪いっていいや、なんか別にさ、そんな、自分が好きなゲームをみんなにやってほしいとまではそんなに思わないんだよね。ただ自分がこういうのは面白くて好きだっていうことは言いたいけど、やってほしいとまでは言いたくないのは、まあなんかそのやってもらった結果、何？あんま面白くないじゃんとか 言われるのが怖いっていうか 昔僕はカルネージハートってゲームすっごい好きでさ、ロボットのプログラムを作っ、ロボット兵器のプログラムを作って、それで自動で戦わせるゲームでさ、なんかそのさ、なんかプログラムでルーチンをさ、チップで作るんだけどさ、なんか前方100メートル50度の範囲にミサイルが飛んできたら、右にジャンプとかさ、そういう制御を入れるのね。で、それで実際そうやって 3D でさ、相手のロボットと自分のロボットがさ、戦うんだけどさ、もうちゃんとさ、戦場でさ、ミサイルが飛んできたらさ、ジャンプでそうやってかわしたりするのをさ、見るともう、ものすごい、熱いんだけどさ、その画面をさ、その知り合いに見せてさ、これすごい面白いんだよって言ったらさ、あ、案外地味だねみたいなこと言われてさ 結構それがショックだったんだよね。 僕の中でそのすごい熱いゲームでさ、
うん。
カルネージハート、まあ熱いっていう意味ではさ、その弾をさ、撃ちすぎるとさ、重心が加熱してってオーバーヒートするんだよね。で、そこもちゃんとセンサーで見張って、100度を超えたら、撃たないような調整しないと、そう、ヒートダメージで自分が、ダメージを食らっちゃうようなのとかあってさ。で、やっぱその 3D の戦闘シーンでさ、撃ってるとさ、火花が飛んでさ、重心が加熱してってとかさ、相手の攻撃食らってもさらに、熱が上がって、それでダメージを受けたりとかさ、もうそういうのがグラフィックでちゃんと描かれててさ、熱いなーって。すごい興奮したんだけど、まあそれが地味だって。まあ、マウント・アンド・ブレードもやっぱりそういうね、やってる自分にとっては熱いんだけどさ、やっぱコール・オブ・デューティーとかに比べるとさ、地味じゃない？見た目。
まあね。
まあ、だから、ちょっとそういうところね。ね。まあ。難しいな。厚さっていうのはね、なかなか、やっぱ、グラフィックでしか伝わらないだよね、パッと見は。ゲームやってるとさ、
ね。
ただの数字にさ、本当に一喜一憂するっていうか、そういうところに興奮するじゃない。あ、しない？
どうかな。
だってあれ、サカツクとかだって、
う
パラメーターのちょっとした違いにさ、
ん。
厚さを覚えてるわけでしょ？
うん。まあね。そこにさ、だからなんていうの？この勝手にドラマを感じれたりとかさ、勝手にこう、その、なんていうの、脳内でエピソードが作られたりとかさ、それがサッカーつくの場合はサッカーだからあるんだよね。なんか知らない部族さ、ノルドとかさ、なんとかって言うとさ、マウント&ブレードの場合はさ、いまいちこう、その感情の、
いや、それはあれだよ。ヴィンランドサガとか読めばわかるから。
あ、合わせて。
ちゃんとそこは、服毒本も 読んで 勉強していかないと。
ああ、そう
いや、
ね。
僕
まあ、
は、だ
う
から、全然わかんねえなって状態から、そういうの。あ、そっか、やり始めたきっかけ、あれだ。まず、トータルウォーってゲームを、すごい好きでやってたんだよね。トータルウォーはアクションゲームじゃなくて完全にストラテジーで、まあワールドマップは信長の野望みたいな感じなんだけど、エンカウントするとその何千人もの部隊を自分で指揮してリアルタイムで戦うゲームでさ、まあその古代や中世のその歩兵同士の戦いを操作するんだけど、まあやっぱそれがすごい好きだったんだよね。で、それの、そういう背景があるから、マウント&ブレードは、まあ、さらに小規模な戦いなんだけど、自分でアクションして戦えるっていう評判を聞いて、多分それでやったんだと思う。だからなんだろうね、やっぱ根底の部分には、あれかな、やっぱそういう数十人、数百人の部隊同士が戦い合うっていうところの、なんだろう、面白さ。なんでそれが面白いのか、よくわからないけど。
まあ前世がそうだった。
だから、
前世は兵士だと思う。
まあ、近代戦だと無線とかが出てきてさ、ゲリラ的に散開して戦うんだけど、昔はそういう通信がなかったからさ、みんなまとまって戦わないと、一緒に戦えなかったんだよね。だから、横20人、縦5人とか、100人単位とかで行動してっていう、そういう部隊移動してる。 ぶつかり合って戦う。ああ、そっか、そこの面白さが。
当たり前になっちゃう。
それがなんで面白いのかね。でもファミコンでもあったでしょ、あの独眼竜政宗とか。
なんでこの？
うん。
そんなシステムだったっけ？いや別に信長の野望でいいんじゃないの、その。
信長の野望は、あの隊列は見えなかった。単にユニットに兵士の数が書いてあるだけで。
うんうんうん、うん。
で、独眼竜政宗はちゃんとユニットの人の塊をなんか前後に動かして、ぶつけ合うんだよね。
ええー、あ、そうなんだ。
うん。うん、なんかその騎馬隊、歩兵隊、槍部隊、鉄砲隊とか。うん、で、まあ、多分そこ、じゃんけん、三すくみみたいな感じになってるんだけど。
うんうん。全然覚えてない。やってないの？名前だけしかし
ら。ああ。うん。僕もあれ、あんまり、やり込んでないけどな、
うん、
当時は面白さ分かんなかったけど、あれのゲームは、
うん、まあじゃあ次の回はそうね、じゃあ俺がマウント&ブレードをプレイして質問をぶつけると。
今独眼竜政宗、ね、ファミコンで検索すれば画面出るから、これ見れば、あ、面白そうって、多分思うよ。これ見てほしいんだ。
オクターなんか。これ？
うん。
ああ、
うん、横向きで戦ってるけど。
はいはい。これで何？カーソルを合わせたやつを、舞台を動かせるのかな？
そうね、多分選択した舞台を前後に動かすのかな。
うんうん。ああ、なるほど。ああ、なんかわかる気がする。
ね。なんかこう、うん、人の塊が舞台になってさ、削り合う。
うんうんうん、これが、だからやっぱりそのさ、
うん、
巨大なモンスターだったらなって思っちゃう。
そんなことないでしょ。人と人が戦うから面白いんだよ。
で、人が結束して大きなものを倒れ、だってパシフィックリムだってそうだ
よ。いや、でもさ、それだとさ、倒す倒されるだけの、
うん、
01じゃない。
ああ、
なんか、こう人の塊20人対20人とかだとさ、結果としてあのこっちは5人残って向こうは全滅とかさ、
うん、
なんだろうね、うまく言えないけど。なんかこの人が削れてく、
じゃあその、なんか削れてくところまではやるよ、頑張って。
ん？
人が削れてくとこまでさ、
うん、
マウント&ブレードをやりたいなと思うんだけどさ。
うん。
どれぐらいかかるの？削れるぐらい。
いや、すぐですぐ、慣れれば1時間で舞台揃うと思う。
慣れても1時間。
まあ、最速で、とにかく村人雇ったら、まあ20人ぐらいは雇えるかな。最初300円ぐらい持ってるから、1人10円で20人ぐらい雇えば、
うん、
まあ一部隊だけ動かすみたいな感じかな。
うん、まあ、じゃあ2時間ぐらい見積もると。
なんで楽しいんだろうね、ほんとに。
それもさ、一生言っててほしい。
でもさ、なんかそこで、ボス戦を、大きなボスに持ってくっていうのは、なんか日本のゲームの発想なんじゃないの？
違うよ、ボスじゃないもん、別に。そういう
え？
世界なの。だから、それで、そういう世界で生き残るには、人間同士で結束するしかない。
でもそれさ、怪獣側の視点がないわけじゃない。めぐみさんも散々パシフィックリムでさ、怪獣の方がかわいそうって言ってたけどさ、なんか、対等な状況だから、面白いって感じる。
だね、まあ、相互分担に重要なポイントなんだよ。一人用と一人用ではあるが。
ボスを倒しても、そんなに、ピクミンも多分、ピクミン VS ピクミンとかだったら、やりたいかもしれない。集団戦闘。赤ピクミンをなんか、青ピクミンで殺せみたいな感じで。なんだろうな。なんかバクテリアとかがさ、なんかあるバクテリア A とバクテリア B を同じ、なんかシャーレの中に入れて、食わせ合うみたいな。なんかその過程を見たいみたいな。ライフゲームとかもそうだけど、なんか見てるだけで面白いじゃない？なんか、
まあ、面白い。
食われてるみたいな。ああいう感じに近いのか
な
な。で、それを指揮してさ、ここの舞台であそこを食いに行けっていう。
まあやってみよう。もうちょっと。
もうこれ以上話は進まなくなって。
15分で止まってるから。結局のところね、その遊ぶものだからね、遊んでみないと。でもその宮岡さんの中で未だに何て言っていいのかわからないっていうのがよくわかった そんなにやってるのに。
あ、
なん
い
か自
ろい
分を
ろ
さ、
あ
そう、
りすぎ
正
て。
当化する理由がないのによくそう遊べるなと。
でもなんだろうね、なんか、まあそういう眺めて楽しいってもあんだっていうのもあんだけど、まあなんか歴史的な観点で言えば、もし自分がそうやって中世の時代に生まれててさ、兵士として参加しなきゃいけなかったら、なんかこういう人の塊の中で、まあなんか死んでったのかなっていうような、なんかさ、その人がボロボロ死んでいくわけじゃない、舞台同士がぶつかって。だその時の、その舞台の中にいる一人の人間としての自分だったら、これどういうふうに思うのかなっていう、そこになんか興味があるっていうか。まあなんかその現代の戦闘だったらさ、なんかプライベートライアンとかのさ、オマハビーチに上陸するときにさ、上陸艇のさ、船の一番前にいる人なんてさ、嫌じゃない。確実に撃たれて殺されるのにさ、
まあね、
いたりして、でもなんか行かなきゃいけないみたいな。よくわかんないんだけどね、なんか。まあなんか、なんつうかね、なんか、まあ人権のないところで、人間ってものが見えてくるっていうか、なんだろうね、そういう、なんか虫みたいな集団行動をしてる中で、その中、だ虫ってさ、普段人間はそこに心を見出さないわけじゃん。心があるものだと思わないけどさ、まあでも人間もさ、そうやって虫みたいに行動するときに、でもその時に感情があるわけだけどさ、だからその中に、その渦中にいる人間としての気持ちっていうのは、 本当どう思うのかなっていうのは、なんとなくすごい興味があるっていうか、あ、ちょっと結構ずれてきてるかもしれないけど、バンタンの目でやってる時はそんなに感じないと思うけど、やっぱなんかその集団戦闘にすごい興味を覚えるのは、やっぱそこなんだよね。
わかるわかる。
なんか昔のさ、マスケット銃で戦うのもさ、なんか、音楽を演奏しながらさ、みんなさ、一直線に並んでさ、行進してって、その、敵に十分なヒットする精度が出せる、かなり距離を詰めるとこまで、進んで、そこから射撃するんだけど、もうその最中にさ、バンバンバンバン撃たれて、どんどん死んでいくんだよね。なんかもう無駄死にでしかないようにしか見えるんだけど、なんか、そうやって、まあ、生きた人もいるんだなって。本当
なん
よ、
かそ
よくわか
れ
んない。
するとさ、そのあれだね、前やったさ、クラスの人をシミュレートするのとかに
ああ、そうそう
つ
そう。
ながるから、ああいうのにさ、すごい興味を持ってさ、実際にプログラムを組むぐらいまでさ、やるっていうのともつながるな、そういうところに興味があるから、
そうそうそう
やっ
そう。
ぱああいうのも楽しいっていうかさ、自分で作れるんだなと思って。
そうだね。だから、やっぱりそういう俯瞰で眺めた戦場の中の、その中に誰かの主観になって見てみたいっていうのがすごい強い感じがする。まあ、GTA も同じようなもんかな。そうですね。
全然違うことやってる。
まあそういうアメリカ
あ
に住む一般市民がその銃を手にしたらっていうような、まああれは集団要素はないけど、でもなんかね、やっぱなんかその集団の中で初めて見えてくる個人の視点っていうのが、あるのかなっていう。
それが逆になんかそれが見えるゲームは興味が持てるゲームっていうかいいゲームなの。
多分ピクミンとかは違うんだと思うんだよな。どうなの？やったことないんだけど。ピクミンはさ、結局、なんかボスを倒すっていうかさ、問題解決をするパズルなんでしょ？
多分ね、俺見えてないけど。
まあ、ピクミンを一人も殺さないでクリアできる、することも可能なぐらいに調整されたパズルっていうふうに聞いて。
それは合ってると。
でもなんだろうね、なんかまあ、それはだから解き方のための、単なるパズルのピースでしかないっていうように感じちゃうんだよね。なんかこう人と人がさ、戦い合ってもさ、戦い合って死んでもさ、特に何も、ゴールもないし、理由もないっていうか、パズルはさ、明確な、その、パズルやボス戦っていうのはさ、明確なゴールがあるけどさ、マウント&ブレードはもう常にその何百人と何百人が戦って死んでいくだけっていう、まあなんかその辺、高鍋さんがさ、言ってたけど、なんかデザイナーがやりたかったことっていうのは、そういうなんか、戦場の果てになんか青空が見えて、なんか空だけが綺麗みたいな、そういうことがやりたかったのっていうような、意見を言ってたけど、まあ結構、そういうなんか、思想的なところで言うと、そういう側面もあるのかなっていう。ボスを倒してクリアとかは特にないっていうのが、まあ結局その戦い終わった後に青空が残るっていう それしか残らない。
すごい、そんな哲学的な何かを内包してるんだとは、全然分からず、ボタンの分かんねえって言ってた。なんともったいないことか。
まあ、だから結局そういう、なんか、ゴールがないから、延々とやっちゃうっていうのがあるんだよね。
次やるわけだよ、多分。プレステージみたいなのないの？もう完全にただのリセットになっちゃう。
2周目？
2周目っていうか、もうそうそう、
持ち
ク
越
リ
し
ア
ね。
しましたよっていう印をもらって、
うん。
セーブデータリセットっていうか、そのゲーム進行に関する部分をリセットする。
一応ね、プレイヤーキャラクターのステータスだけ、エクスポートして、書き出せるようになってて、で、それを、次のニューゲームでインポートすると、なんか最初からレベル30で、
おお、そうやつ。
体力が強くてみたいな、そういうのはできる。まあでもそれも、ただのさ、テキストファイルでさ、お金とかもそこでいじれば、100万持った状態で、インポートできるとかって、なんだろうね、なんかそんだけ簡単にいじれちゃうから、あんまり意味がないっていうか、普通の家庭用機のゲームだとさ、何十時間もやったセーブデータで、それを引き継いで2周目って価値があるけど、
強くていい収入。
そう。マウント&ブレードはもうなんかその、プレイヤーの、お好み次第だからさ、もう最初から強い状態でやってもいいし、やっぱりあくまで弱い状態から成り上がっ
何やって
るって
もいいね。
いう、だからあんまりそこは、強くする引き継ぎのプレイの価値もそんなにないっていうか、もう完全に自分の裁量でいい感じにやってよっていう。なんか難易度の設定もあって、食らうダメージ量を、減らせるんだよね。一番初期設定だと、ダメージが4分の1になってて、まあ、そうすると4倍の相手の敵を相手にできるわけ。まあでもそれも慣れてくると、ダメージ量ノーマルにして、イーブンな状態で戦った方が、まあ僕は面白いと思うから、そっちでやってるし。まあ、どうやって遊んだら面白い状況か、自分で勝手にセッティングしてくださいみたいな、そんな 感じになってるかな。まあ、スカイリムだって結構、難易度途中で変えたりとかできるし、なんかモッドとかで。
今、まあ、一般的っていうか、割と、どの業界も、割とそれがディファクトスタンダードになりつつあ
そうだね。
るね。
まあなんか、好きなように目的を見出して、好きなように遊ぶゲーム。
2時間話して結論がだいぶ出てきた。
今回もまとまんなかったのね。
まあでもこれでこうなんていうの、徐々に、まあ俺は遊んで、宮岡さんはまたオーディオブーでまとめて、徐々 に
徐々にね。
核心に迫っていくんじゃ
ま
ない
だ、
でしょうか。
マウント&ブレードの終焉をさまよってる。なかなか核心にたどり着かないっていう感じ。
ていうか、なかなかって1000回以上やってる
あ、いや、
でしょ。
そ
み
の
んなやばすぎ
説明として。
る。たどり着いてなさすぎやろ。
まあでもやっぱあれじゃない。クッキークリッカーじゃない。
適当なこと。
やっぱその舞台が増えてって楽しいっていう。 ところだと思う。クッキークリッカーも、だからあれ、あの上位のレベルになって、維持費が発生するようになったら、多分似たような感じになると思う。うんうん、
なる、
うん、上場まで行ったら、結構、なんか、現場の最前線で楽しかったんじゃなくて、こう管理していかなきゃいけなくて、めんどくさいみたいな。
クリッカーだ。どれぐらいやった？
一日、あ、ワールドオブタンクスをやりながら横でノートパソコンでポチポチしてて、
うん、
一応あの一番上のランクの、生産施設まで買って、で、あとチートコードを入れて実績全部
反
録。
俺多分あと実績2つで全部埋まるから、それまでやろうかなと思って。
そんなのやってる暇あるんだったら、マウント&ブレードやってる。
なんであれ、立ち上げとけばいいからさ、クッキークリッカー。大きな違いだ。コミットしなきゃいけないさ、割合が違いすぎるからさ。キーボードとマウスも使うんだよ。
普通じゃん。普段使ってるじゃない、キーボードとマウス。
使ってるけどさ。っていう話じゃん。まあね、操作が大変。ちょうど今回はだから、マウンターのプレイのはコントローラーで遊んでみようと思った
。いや
ー、ダメダメなの？
え、全然やったことないの、キーボードとマウスは。
全然やったことない。
本当にやった方がいいよ。
だからやろうと思ったんだけど、うまくいかないんだ。
やったら、あ、ヘッドショットってこんな簡単に狙えるんだって思う。
うん、
多分家庭用機のやつは、あれ、調整されて、オートエイムなんじゃないの。
あー、いや、だから、シューターはいくつか、そのマウスとキーボードでやってるけど、
うん、あ、同じ。
似てはいるけど、そりゃ。
だって FPS 操作だよ。シューターで、うん、あと上手いのってるぐらいだよ。
まあ、あとショートカットをやったらあるぐらい。あれだね、ゲーセンのインストカードみたいに、ちょっと俺自作して、
うん、
小川くんが送ってくれたメールを、こう、貼って、デスクの隣に貼っておくよ、これ。大事なところはあのマーカーで強調しておいて。なんだっけ、F1 押しながらクリックだっけ。
うん、そうだね。
あの、大丈夫なの ?F1 なんか押したらヘルプがポンポン
ポンポンポンポンポンポン。FPS だって、ファンクションキー使うでしょ、ラジオチャットでさ、了解って。F1 とか。
だからそれは
使うでしょ。
バトルフィールドだけ
でしょ。え、コールオブデューティーとかでも使うんじゃないの。
いや、だからコールオブデューティー俺はもう、あれでしかやってないもん。
ああ。
Xbox でしかやってない
もん。まあ、対戦系のやつだったらさ、やっぱ、ラジオチャットでコミュニケーション必要だからさ。
うん。
ワールドオブタンクスとかでも必要だよ。
分かった。
まあ、ワールドオブタンクスが面白かったっていう話。
う
ん、
そういう話
だ。
だから、そうね、レインが終わったらじゃあやろうか。レイン今やってるからさ。
レインって聞いて、アニメのレインかなと思っちゃった。あれもプレステで出てたんじゃ
ない？ん？何が？
レインってさ、
うん、
L の方のレインって、昔アニメがあって、シリアルエクスペリエンス、レイン。
うん。
レイソさんの元になった名前。
あ、そうなんだ。
うん。レイン？なんか、コンピューター少女。
うん、
アニメの話。
うん。
かなって思って、レインって弾いてそれかなと思って、昔プレスでも出てたから。
プレスで出てたの、うん、それは知らないや。だって名前かぶってたらダメだよね多分。
あ、でもあの名前が L の方のレイン。
あ、
雨じゃないの、う
ん、ああ、全然知らない、うん、そう、だからまあレインはそんなから、
うん、
多分数時間で終わるから、そしたらマウンターのグレード立ち上
げ分かった。じゃあ次回のピコキャスは本番と、うん、いうこと
です。本番キャス
多分次回はマウンターのグレードやりてーって七島さんみたいな状態になってる
から。いやいやどうか。そうかもしれない。
ポキャスなんかやってないでマウント&ブレードやりたいんだよねって。
そうなるのかどうか、まあ、こう動きたいという、
うん、
もうまたもう久しぶりだから、
うん、また2時間、うん、2時間
で
今日は多分いつにも増してグダグダな回
にな
ったと思う。なんかちょっと久々なんで、うん、あの、うまくまとめようっていう気も起きないっていうか。
関係ない
ですよ。なんでだろう、なんか。ちょっとあの、やっぱ主題がぼやけてる、マウント&ブレードの話って言いながら、いきなりワールド・オブ・タンクスの話とかして。
そうだよ。だから、その程度なんだなって。その程度なのに1000時間やっててなんかいびつだなって思って。
いやだから言葉にできないんだって。
ああ、うん、しょうがないね。じゃあでも身をもって表現してるもんね。だから1000時間プレイしたりとか、ね、
うん、もう数字が語ってる。
まあでもその秘密をちょっと垣間見たいとは思うからさ、
うん、ああ、そうね。
じゃあそんな感じで次回は、
はい、
どうなることですか。インストーラーしてあるから。
うん。
第一の関門は突破した
。多分頑張ってとしか言いようがない。
頑張ります。頑張りますっていうかもう、あの、言いようがないっていうか、すごい有益なメール送ってもらってるから。ショートカット一番と、初期にすべきこととか。
あれでもまだ足りない。攻撃の仕方とかも、ちょっと。まあでもあの、ググって、あの、マウント&ブレードの、あの、まとめウィキがあるんで。
うん。あれ例によって普通に、だからあれでしょ、攻略ウィキがあるんでしょ。
うん。あるし、
うん、
まあ日本語化とかもした方が分かりやすいと思う。なんか兵士の名前とかが英語を読めてもぱっと見分かりづらいと思うんで、まあまあそんな感じかな。
そんな感じだね、
うん、
じゃああの分かんないのすぐスカイプで聞くか。
はい。
じゃあ、まあ、とりあえず、今日はこんな感じで、うん、久しぶりや。
久しぶりです
。はい。じゃあ、いたでんでした。
にわかでした。
また次回。
また次回。さようなら。
さようなら。で、また勝ち抜きが入る。